青森健やかナビ、生き生き健やか。コメンテーターは徳さんです。ゲストは株式会社ムジコクリエイト青森モータースクール教育推進室室長の横岡清幸さんです。横岡さん、徳さん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
今日はですね、横岡さんに高齢者の方の車のですね、運転についてお話を伺っていきたいと思っています。はい、なんですが、その前にまず横岡さんのプロフィールをご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はいはい、1959年、今別町生まれになります。はい、で、まあ、22歳の時に、青森タッピ館の送迎バスドライバーとして、入社しました。で、次の年にですね、指導員資格を取得しまして、まあ、ここから、まあ、運転免許の取得に関わる仕事についてまいりました。で、その後、交通教育課っていうところに配属されまして、まあ、免許取得業務から企業様の交通安全教育に関わるというところに、つきましたね。
はい、
で、現在は教育推進室にて、新任指導員教育や、社員の資質向上のための研修会などになっております。
はい、もともと運転がお好きで得意だったりされるんですか。
まあ、得意は別として、まあ、車であっちこっち歩くのは好きでした。
あの、その、まあ、お勤めの株式会社ムジコクリエイトさんについてですね、はい、ぜひご紹介ください。
はいはい、まあ、以前はですね、マルエス事故という社名だったんですけども、まあ、業務内容が経営理念にもありますけども、
ね、
事故のない街づくりに貢献するというのがありまして、まあ、たとえ社名も、まあ、変えなければいけない
の
かな。だから、あの、実はですね、社名ですけども、はい、社内公募だったんですよ。で、まあ、開けてみて私もわすごいなと思ったのが、
お別れしですよ ね、
そうですね、もうそのままですね、
そのまま、
無事故クリエイト
さん、そうそうそう、
事故のない部分をもうクリエイトしていくという、ところに、まあ、特化した流れになりました。まあ、皆さんにもこう親しみやすく、はい、分かりやすくということで、変更になりました。
ね、はい、すごい、その社員の人、
ね、
すごいね。で、その無事故をクリエイトするために、まあ、具体的にこうどういう業務をされてるんですか。
まあ、あの、免許取得はもちろんですけども、まあ、いろんなトラック会社とか、はい、それからあとは小学校、中学校、そして、まあ、高齢者まで、まあ、要は障害にあたって、無事故をクリエイトしていきたいということで、まあ、様々なその分野に、特化してやっておりますね。
あの、学校に来てくれはった、あの、安全教室とかそういう講座を運営されたりとか、そういうことなんですね。
もう行っておりますね。
そうなんだ、お世話になってたんだ。
そうそう、あの、ね、まあ、車社会でね、で、本当に車の人だけ、運転手だけ注意すればいいんじゃなくて、やっぱりね、あの、自転車とかね、歩行者ね、
そうですね。
で、またね、ついこの間のね、雨降りの時思ったんだけども、最近の小学生ってカッパ着ないんだね。
あ、
傘が多い。
あ、カッパ着ない、着ない。
そうそう、でもね、あの風強い時に傘持って、
はいはいはいはい、
子供壊されていくんだよね。で、傘壊れたり、で、ああいうのもね、本当に交通安全の面でね、そういうのもね、いろいろ考えていかないとね、この車社会の中でね、まあ、いろんなことを気をつけないとダメかなと思って、本当にこの無事故クリエイトさんのね、この仕事はね、非常に大事な仕事だと思います。
ありがとうございます。
元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ、生き生き健やか。今日は徳さんと一緒に株式会社ムジコクリエイト青森モータースクール教育推進室室長の横岡清幸さんにお話を伺っています。今、高齢化がですね、どんどん進んでいて、そのどうやらその人口の3割が、まあ、その65歳以上っていう、そうなんですけれども、今すごくそのニュースで高齢者の交通事故のことを聞くことが多くなったんですけれども、まあ、そういったあたりについて教えていただいてもよろしいですか。
まあ、まず、あの、青森県内で見ますとですね、65歳以上の運転免許保有率は約 24% になっております。まあ、約4人に1人ですね。結構多くなってますね。まあ、今後も増加傾向にあってます
ですよね。はい、
まあ、昨年のですね、青森県内の交通事故統計を見ますと、死亡事故者数42人のうち、65歳以上は23人と 54.8%、 これ、まあ、全国の数字見ても同じなんですよ。ほぼ 54.%
で、
なってますけどね。 でその青森県内、内訳を見ますとですね、はい、高齢運転者が第一当事者となったのは 21% になってます、うん、まあ、21% 言えば低いような気もするけども、うん、そうでも5人に1人ですからね、
はい、5人に1人そうですね、第一当事者ということですね、
そうですね、
はい、
でただ、ちょっと昨年ですね、注目したいのはですね、はい、歩行中の死者15人ですね、はい、15人中ですね、高齢者が11人と約7割を占めたんですよ。
あ、なるほど、
はい、でさらに、うん、約その9割がですね、うん、夜間に発生していたという、と言いますので、まあこれ運転者もそうですけども、はいはい、その歩く、う
ん、夜に歩いている高齢者
も、はい、無理な横断とかですね、まあ、反射材とかね、結構そういう運動していますけども、そういうのをこうつけて、まあ、防げたのかなという事故も結構ありますね。
やっ
ぱりね、加齢とともに今運動神経の低下もあるし、あと車避けてくれるっていう考えてる方結構いますよね。こう本当に信号無視してこう堂々と歩いてる、
はい、
やっぱりそういうのもね、少しねこう認識してほしいってところもあるし、と目はね、加齢とともにどんどん視力の低下、なんか夕方老眼って言い方するらしいんですけども、まあ、あの日中ね、日中目を使うからどうしても夜になると筋肉の低下と思って視力の低下、あともう一つドライアイもあるって言いますね、ちゃんと物が見えなくなるとかね、まあいろんなことでね、年配の方が、その事故に起きる確率が高くなってくるということを聞きますけどね。
いや、その車の運転っていうことにまた目を向けた時に、はい、今の高齢者講習というものがあるとお聞きしたんですが、はい、そのことについて詳しく教えていただいていいですか。
まあ、70歳以上になりますとですね、はい、免許更新の際、うん、高齢者講習というのが、まあ、決めつけられております。でさらにですね、
はい、
75歳以上になりますとですね、認知機能検査というのが決めつけられていまして、でその点数に応じて記憶力、はい、判断力について、まあ、3つの分類に分けられます、
はい、
でまあ、その結果によって、まあ、高齢者講習時間とか内容が違って、うんうん、まあ、その人に応じた講習内容という、
ま
あ、実はあの昨年の3月に法改正になりまして、はい、まあ、以前はですね、あの年齢がいけば例えば元気な方もあれそうでない方も、もう一律の講習内容時間あったんですよ。
あ、
はい、
で、
まあ、やっぱり私たちもあの講習やっていて、うん、すごい80代でもですね、もうバンバン歩くの早いし、階段はどんどん行くしという、すごいやっぱ元気な方がいて、こういう方にもこういう講習内容はどうなのかなと、まあ、多少疑問も抱いていた部分もあるんですよ。まあ、そしたら、まあ、昨年あの法改正になってまして、元気な方は元気なりの講習内容時間、うん、でそうでない方はそれなりのまた内容というふうにして、うんうんうん、まあ、その人に応じた、
はい、
内容時間に変わってきました ね、
ね、年齢によってだから進めば進むほど個人差が、うん、多くなります
よね。そうなんですよ、
はい、
で今免許の返還とかの話とかありますよね、でよくほら家族とか説得してもうまくいかないとか、はい、いうありますよね。でこの講習っていうのにで、はい、まあまあ、いろんなことが分かるわけですよね、でその時にこう運転やめた方がいいってことは言えない
ですよね。ですね、まあ、私たちはあくまでもサポートするような感じですね、まあ、その人の強みと弱みとをよく観察をして、まあ、ここはこのままいいところなので、このままじゃあ今後も続きましょうねとか、あるいはここの部分はあの、まあ、例えば速度だったり、あるいは動きだったりをカバーしてくれれば、またいつまでもまた運転できますよと、その内容で、
まあ、
なるほどなるほど、
まあ、今はその講習内容の方ですね、ドライブレコーダー、まあ、今の結構ドライブレコーダーつけてますけども、はい、
そうですね、
実は今講習の方もですね、ドライブレコーダーを使いまして、映像でもって、まあ、実際の部分を、まあ、はい、あの見ていただいて、
見直すということですね、はい、
自分のその部分を見ていただいて、
なるほど、そうすると しっかり自分でもってそれをチェックすることができると。
そうですね、
じゃあ家族の方も本人も、まあ、ちょっと思ったらできれば講習ちゃんと受けて、自分の正しく運転できるかどうかを確認した方がいいと、
で、まあ、あのやっぱりご家族の方の中ではすごく心配で、その高齢者講習まで待てないという方もたまにいたりして、でご相談にされに、ご相談にしてですね、で、まあ、あの多少同じような内容でもって、その運転診断ですね、を行いまして、で、まあ、実際にその映像も見ていただいて、で 実際こうですよというなところで、まあ、お伝えしたりもしますでも、まあ、あの私たちがそのやめた方がいいよとかそういうのではないですけどね。
でもしそういうふうに、まあ、言い方悪いですけどもやめた方がいいですよって言えないんだけども、まあ、方法とすれば、
まあ、あの国家族さんとまあお話をしていただいて、まあ、それは普段から例えばもうこうお話が噛み合わないとかもしありましたらやはり病院の方とか、あるいは免許センターの方にご相談されたらいいかなと思いますけども、
まあ、そうすると例えば認知症を疑えるとなると、まあ、それが結構効力、
そうですね、まあ、法的にはもう病院の方での認知症の恐れという判断が下されば免許の保留とか、まあ、最終的には取り消しとかっていうところも、
なるほど、
場合もありますね。
はい、ね、これはちょっとよく知らなかったことがあったので今お聞きできてすごく良かったですね。良かったね。
家族の本人は気づいてないと思うんだけども、やっぱり家族だよね。家族はやっぱり不安があるわけだから、ね、少しでもその不安を、ね、解決するためにも、ね、まあ、うまく使ってもらった方がいいですよ ね、
ですよね、はい、でもその事故にならないその高齢者の方が事故に遭わないとか、あるいは起こさないとかためにはどういうことが必要なんですか。
そうですね、まあ、一般的には、まあ、あの法規走行ですね、法を守るとか、あるいは、はい、まあ、危険予測をするとかというのがよくありますけども、はいはい、2点ありましてですね、実は日常生活にヒントがあったりするんですよ。で、まあ、まず一つですけども、普段から歩幅を少しだけでもいいので、大きくして、歩くことですね。
はい、歩く歩幅を、
でそれによってですね、実は足の筋力が鍛えられて、
はい、
ペダルの踏み違いの部分にも効果があるという、
でそこにつながるわけですね、なるほど、
で実は高齢者講習で、はい、まあ、時々見られるんですけども、例えばバックの時ですね、体をひねりますよね、そうすると腰の位置がずれるんですよ、と右足がずれて、の空間認識がずれた時に、足がちゃんと上がらないとですね、ブレーキを踏んだつもりがアクセルとブレーキの間に足が入っちゃった人もいるんですよ。
なるほど、
それによってブレーキかけながらアクセルがこうブーンっていう、まあ、もう見られますね。
なるほど、
筋力をつけたらそれが防げるということっていうのを今教えてもらえたら、なんかそれすごく有効な情報がもう一つあるんですか。
もう一つですね、まあ、毎日いろんな人と話すというですね。まあ、同じ人ばっかりばっかり話をしてですね、やっぱ内容がいつも同じなんですよ、
はいはいはい、
で、まあ、それに対して考えて、まあ、こういう話をするっていうのは展開がなかなか広がっていかないんですよ。それを、まあ、毎日とは言わないんですけども、違う方とお話をするという、そうすると話題も変わってきますよね、
はいはい、
とやはりその自分では自然にこう物事を考えて判断して、で、まあ、これ言っていいのかなとか、どうしたらいいのかなとか、まあ、それが実はその判断力につながっていくというとも、まあ、実際になってますね、
なるほど。なんかすぐできる2つのことを教えてくださって、ね、それが安全につながるってなると、とってもなんか心強いですね。
車っていうのはね、やっぱり自分の足になるんだけども、でも乗った瞬間に責任ね、社会の責任大きいですからね、それがね、しっかりね認識しないと、
はい、
そうですね、はい、元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ、生き生き健やか。今日は徳さんと一緒に株式会社ムジコクリエイト青森モータースクール教育推進室室長の横岡清幸さんにお話を伺っています。先ほどずっと高齢者の講習についてなどお伺いしたんですけれども、はい、その他にもいろいろと講習などされているということなので、ぜひいろいろとご紹介いただいていいでしょうか。
はい、
はい、
まあ、免許取得の部分ではですね、まあ、皆さんもご存知のところもあると思いますけども、まあ、中型自動車とか、はい、その昨年の3月に新設されました準中型という車種ですね、
準中型、
で、はい、あと、まあ、大徳、から、まあ、大型普通の自動二輪ですね、あと牽引といってトレーラーとかの方の免許になりますね、まあ、あとはタクシーとかの普通二種です、ね、で講習関連ではですね、まあ、先ほどの話出ていました高齢者講習、から 初心運転者講習、から原付講習、から取り消し処分者講習、あと、あとは福祉優勝講習とか、まあ、トラックドライバーなどの運送事業にも関わる講習も行っています。また実はですね、今東京の方にまだ営業所がありまして、全国の企業様の交通安全講習というのもになってます。
全国展開をされてるんですね、はい、
じゃあ要望があると、まあ、そちらの方に出向くので行くと、
そうですね、まあ、都会の方に行きますと、すごいトラックを何千台という持ってる企業さんですよ、でその事故が起きるとやっぱりその企業さんのイメージってやっぱり下がりますよね、でということでその企業さんによってはそれを防ぐためにその講習によってその、まあ、そっちの方にお金をかけて交通安全に意識の高い会社が結構多いですので、そちらの方にもまあ展開してまいります。
そうなんですか、
やっぱり、ね、普段やってることに対してね、たまに講習やるだけでやっぱりこう襟を正すっていうか、なりますからね、
そうですよね、本当ですね。いやなんかまさにこうなんか安全運転とか私たちの安全な生活というかね、こう交通面の支えてくださってる無事故クリエイトさんなんですけど、はい、もうあのちょっとお時間になってしまって、はい、最後にぜひ、あの横岡さんから、リスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、私たちはあの交通事故のない社会づくりに貢献するのが私たちの目指す未来です。さまざ、まなニーズに応えられるよう展開してまいりますので、今後とも無事故クリエイト青森モータースクールをよろしくお願いしたいと思います。
ね、本当に今日いっぱいいい話聞いて、で車もねどんどんどんどん安全にいい車ね、どんどん出てますけど、でも出てますけどですよね、出てますけどやはりさっき言った健康に対するね、意識ね、しっかり我々が健康に意識していかないと、車に乗る資格ないしね、やっぱり安全ないい生活をするためにも健康 でちょっと不安になったらやっぱり不安も含めて講習に行って、
そうですよね、もっと身近にこう、
で引っ張りね講習を受けてね、意識づけをしてながらね、でさらにどうしてもダメな人はね、免許の返納をしてもらうっていうことも大事ですよね。
はい、今日は徳さんと一緒に株式会社無事故クリエイト青森モータースクール教育推進室室長の横岡清之さんにお話をお聞きしました。横岡さん、徳さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。